ただいまより、主の年2023年8月27日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌9番を賛美します。詩編講読、詩編第124編、講読詩編の146ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所をお読みください。詩編第124編、都に昇る歌、ダビデの詩。イスラエルよ、言え。主が 私たちの味方でなかったなら、主を讃えよ。仕掛けられた網から逃れる鳥のように、私たちの魂は逃れ出た。私たちの助けは、ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました。主の祈りを祈ります。主の祈りは水色の修法の中に印刷されてあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第23章44節より49節、新約聖書の159ページになります。ルカによる福音書第23章44節より49節、すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが三時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを賛美することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時私ども霊と誠とをもってあなたを礼拝することができますように、あなたの聖なる皆のご栄光をどうぞ豊かに表してください。あなたの御言葉を、あなたの救いのご計画を、私ども一人一人にさやかにお示しください。そして、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。あなたの御旨をここにおいて受け取り、この礼拝を終えた後に使わされていく、それぞれの場所にあって、あなたから託された使命と役割に生きることができますように、一人一人を強めてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします、奉仕した一人一人をどうぞあなたが強めてください。また今この時、日本中において、そして世界中において行われます、主の日の礼拝を、あなたが豊かに祝福してください。 教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞこの教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、そして病の中にある者、新しい道に踏み出そうとしている者、課題や問題を抱えている者、仕事に追われている者、悩み不安の中にある者、様々な事情によって今この礼拝に出席することができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたが支えてくださいますように。また私どもの教会が置かれておりますこの地域の一人一人をあなたが豊かに祝し、そして導いてください。そして聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝し、そこに集う一人一人の上にあなたの導きを与えてくださいますように。主よ、この8月また9月にかけて私どもの生きる日本は戦後78年の時を過ごしております。過去において悲惨な戦争が行われたことを思い起こします。どうぞあなたにある平和に生きることができますように、この地に生きる一人一人をあなたが導いてください。そして私ども悔い改めを持ってあなたの平和に仕えていくことができますように。主よ、この地上においてなおウクライナの地をはじめとした多くの人々が亡くなっている紛争が続いていることを覚えます。また病や災害によって苦しむ人々が多くいることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによってこの地上にあえぐ一人一人を助け出してください。苦しむ者、悲しむ者にどうぞあなたにある慰めと励ましを、またその一人一人を強めるために、助けるために働いている一人一人をあなたがどうぞ強めてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌121番を賛美します。どうぞご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、父よ私の霊を御手に委ねますです。皆さんには、自分が生きるために命を捨ててくれた人という存在がいらっしゃるでしょうか。例えば、今から110年以上前に起こった潮刈峠の鉄道事故というものがあります。これは作家の三浦綾子さんが潮刈峠という小説で書いていますけども、北海道の名寄という駅を出発した列車が旭川へ向かっている途中の潮刈峠という、その峠で連結されている一番最後の客車が外れてしまって、坂道を下って暴走してしまった。そして満員の乗客の上に死が迫ってくるという状況です。で、その時に鉄道員の方が線路に飛び降りて、自分の体で列車を止めて、自分の命と引き換えにして乗客の命を救ったという出来事です。自分が生きるために命を捨ててくれた人、まさにその乗客の一人一人がその犠牲によって救われました。他にも、これも三浦綾子さんが氷点という小説に書いていることですけれども、今から70年ほど昔に起こった洞爺丸事故というものがありました。青森と函館を結んでいた青函連絡船の洞爺丸という船がものすごい台風にあって沈没してしまって、1155人が亡くなって、また行方不明になってしまったという事故でした。この時、2人の宣教師が日本人に救命胴衣を手渡して、そして自らは海の中に消えて亡くなっていったというんです。このように、自分が今生きているということのために命を捨ててくれた人がいる場合があります。そして私たちは、もしも今自分が生きているということのために命を捨ててくれた人がいたとするならば、私たちの生き方は変わっていくんだと思うんです。でも、なかなかそういう経験をするということって少ないんじゃないかなって思うんですね。まあ、僕もそうなんです。ドラマみたいに事故で自分が死んでしまいそうな時に飛び込んできてくれて助けてくれたという人は自分にはいません。そしてきっと多くの方もそうだとは思うんです。でも、本当はいるんです。自分が生きるために命を捨ててくれた人がいるんです。誰にでもです。それはイエス・キリストです。イエス・キリストこそは、あなたが、そして僕が、私たちが生きるために命を捨ててくださったお方なんです。そうです。十字架の上において命を捨ててくださったんです。そのことによって私たちは今生かされているんです。今日はそんなイエス様の十字架について三つのことをお話しいたします。まずは一つ目。十字架というものはどういうものだったのかということについて、そして二つ目、私たちこそが十字架にかけられなければならない存在なんだということについて、最後三つ目は、イエス様が私たちがかけられるべき十字架の身代わりとなってくださったんだということについて お話をいたします。まずは一つ目、十字架というのは一体どんなものだったのかということについてお話しします。皆さんは十字架というものが一体どういうものだったのかお分かりでしょうか。あるいは洗礼を受けるときに、教会に通い出すときに、キリストの十字架の意味がよく分かったから教会に通い出しました、洗礼を受けましたという方はいらっしゃるでしょうか。まあ、僕は正直ですね、洗礼を受けたときにキリストの十字架の意味深くは分かりませんでした。礼拝のメッセージの中で確かに聞くんです。イエス・キリストは私たちの罪を贖うために十字架におかかりくださったと。でも頭ではなんとなく理解したつもりになるんですけども、だから洗礼を受けたんですけども、でも今から思うと深く理解はできていませんでした。神学校に入ってからもそうですね。当然勉強はします。神学の分野として贖罪論というものを教えてもらいます。イエス・キリストの十字架によって罪を贖われたということを教えていただくんです。でも頭でなんとなく理解したつもりになるんですけど、ああ心からそうだとなかなか思えませんでした。キリストの十字架のリアリティというのが体験として心で分かるようになったのは、牧師になってからずっとずっと後のことでした。僕が十字架のリアリティを深く感じる経験をしたのは、秋田に牧師として赴任した時でした。そこにはジョセフィン・スミス宣教師のお墓があったんです。私たちの教会の伝統であるディサイプルス派の最初の4人の宣教師の一人であるジョセフィン・スミスは、秋田に行って1年経たないうちに子供を産んだ後、亡くなりました。そのお墓が秋田にあります。まるでオベリスクのような塔のようなですね、墓碑です。秋田に行って、その墓碑の前に立ったとき、それはまるで十字架のように見えました。自分が今このように生きることのために命を捨ててくれた人がいたんだ。命を懸けて伝道してくれる人がいなければ、今自分はここにいないんだ。そのことを心で深く深く思ったんです。宣教師たちはまさにキリストの生き方、そして死に方に習って、そして復活のキリストと共に歩み、そして眠りました。それがまず僕がですね、十字架のリアリティを深く感じた一つ目のことです。そして次に十字架のリアリティを深く感じる経験をしたのは、古代ローマの史跡を自分の足で歩いてみたときです。イタリアのローマに行くと、かつて最初期のクリスチャンたちが十字架にかけられていった、そんな遺跡があります。そういう聖書の舞台に立ってみたときに、ようやく自分の胸にですね、ストンと落ちてきたんですね。一体どうして自分はなかなか十字架ということがピンとこなかったんだろうかということをその時考えました。そして思ったんです。どうして私たちが十字架のリアリティを感じることが難しいのか。それは聖書の時代の人たちが実際に見ていた十字架と、私たちが普段目にしている十字架とが違うからではないかって思ったんです。 もしかしたら私たちが普段目にしている十字架というのは、立派な教会堂の屋根とか、あるいは街道の中とか、そこに掲げられている美しい十字架だったり、あるいは首からぶら下げたり、耳につけたりするアクセサリーだったりします。私たちが普段考えている十字架、それは美しく聖なるシンボルとしての十字架ではないでしょうか。でも、美しく聖なるシンボルとしての十字架を何十回何百回見たとしても、聖書の時代の人たちが実際に見ていた十字架、その気持ちを呼び起こすことはできないのではないかって思ったんです。どうしてかというと、聖書の時代のリアルな十字架というのは、あまりにも残酷で、あまりにも気が笑わしくて、もうローマ帝国がキリスト教化されてからは、行われることがなくなったからです。十字架が教会のシンボルになることができたのは、ローマの中で十字架刑が行われなくなって、ようやくシンボルにすることができたんです。ローマ帝国がキリスト教化される前は、十字架というのはあまりにも残酷で汚らわしくて、十字架、聖書のもともとの言葉ではスタウロスというんですけども、その言葉を口にすることさえはばかられていたといいます。なので、一番最初の教会のシンボルは十字架ではなくて、この私たちの教会の聖三択に描かれている魚だったといいます。十字架というのは聖書のもともとの言葉ではスタウロスという言葉です。文字通り訳すと杭を意味します。ローマ帝国の中ではローマ市民以外でローマの支配を脅かした者が受ける極刑だったんです。僕ずっと不思議だったのは、聖書をいくら読んでも十字架刑の具体的な描かれ方がないということがずっとずっと不思議でした。きっと聖書を書いた人も聖書の御言葉を聞いた人たちも、実際には十字架というものがどれだけ残酷で汚らわしいものかということをよく知っていたんです。だからあえて具体的に描けなかったんだと思うんです。ローマがキリスト教国化した後は十字架刑が行われなくなったので、聖書の記述を聞いてもだんだんとピンとこなくなっていったと思います。やがて美しい教会堂に掲げられて、美しいシンボルになって、そして今では世の中で人々がアクセサリーとしてつけるまでに至っています。そんな風にしてだんだんと十字架のリアリティというものが分からなくなっていったんではないでしょうか。ローマが行った一般的な十字架刑の実際のやり方というのは、今までも何度かお話ししてますけども、まずは鞭打ちの刑があります。全部で3つの刑がセットになったのが十字架刑ですけれども、取っ手の先に鞭が分かれたですね、そんな、取っ手があって、その鞭の先には動物の骨とか金属片がついていて、鞭を打たれるたびに皮や肉がむしり取られていく。そんな鞭打ちの刑が終わったら、今度はささくれだった荒削りの横木を担がされるんです。礼拝堂に掲げられているようなカンナできれいに削られてニスを塗られた十字架ではありません。生木を荒く削られて、そこにささくれがたくさん尖っている、そんな横木を担がされて、刑場まで見せ物にされて歩かされていきます。そして刑場に着くと、その横木に手首を 釘で打ち付けられて、横木ごと釘に乗せられていくんです。足首も釘で固定されて、貼り付けにされて、自分の体の重みで息も苦しくなっていって、そして長ければ2日ほどで死んでいくと言われます。で、さらにローマにおいては、死んでもその遺体は取り下ろされないんです。ずっとずっと晒し物にされて、道行く人々は、あのローマに反抗すれば自分もこうなってしまうんだ、だから絶対にローマに反抗するのはやめようって固く心に留めて、その十字架の脇を通っていく。それが十字架刑だったんです。もしかしたら普通であればイエス様もそのように十字架にかけられるはずだったのかもしれません。でも時はイスラエルにおいて過ぎ越しのお祭りのクライマックスを控えています。だから特別にイエス様の十字架のご遺体は取り下ろされたんです。私たちずっと聖書だけを読んでると、イエス様が亡くなってすぐに取り下ろされたというのは普通だと思ってしまうんですけど、これってですね、それだけで実は奇跡なんですね。ありえないことが起こってるんです。普通であればそのまま晒し物にされています。見せしめだからです。でも過ぎ越しの祭りのクライマックスを控えている。そしてさらにイエス様も午前9時に十字架にかけられて、午後3時に亡くなられています。普通であれば2日ぐらいかけて息を引き取っていくんですけども、イエス様亡くなられたのは12時間で早いんですね。きっとその前の鞭打ちの刑が大変だったとか、いろいろあると思うんです。でもそのおかげでイエス様の足の骨を折られずに済んだということがあります。ローマにしてみれば、十字架刑というのはテロの抑止力としての見せしめの刑罰です。だから遺体を取り下ろすなんてことは普通しないです。でもたまたまエルサレムだったから、多神教のローマの中にあって、かたくなに一神教を信じるユダヤ人のその人たちが反乱を、暴動を起こさないように配慮して、その彼らの祭りに配慮して、たまたまですね、例外的に遺体を取り下ろすことが許可されたんです。でもそれは本当はたまたまではありません。キリストの復活に備えた天の父なる神様の不思議なご計画が進んでいるんです。十字架の具体的な描写というのは本当に汚らわしくて残酷です。なので僕が十字架の話をですね、具体的にしだすと大抵皆さんこう顔をしかめるんですね。キリスト教の絵画もそうですね。教会の要請であまり生々しく描くことはしていません。きっと十字架の出来事を一番正面から取り上げているのは映画のパッションだと思うんです。クリスチャンで俳優のメル・ギブソンという人が監督をしたものなんですけども、あの映画が公開された時も賛否両論ありました。もしかしたら十字架の出来事を頭の中だけで捉えようとする人たちはあまり肯定的に捉えなかったかと思うんです。でも僕はですね、イエス様の十字架の出来事を心の底からそうだと思えるようにするとしたならば、あの映画は見なきゃいけないんじゃないかなって思うんですね。人によって苦手という人もいますけども、でもですね、やっぱり必要だと思うんです。どうしてかというと、イエス様に従っていった女性たちは、あの本物の十字架の場面を見たからなんですね。十二弟子たちの中では、 ヨハネだけが十字架の場面を見ています。また、十二弟子以外では、福音書を描いたマルコがその場面を見ていたかもしれません。でも他の弟子たちは逃げてしまったんです。私たちがイエス様の十字架の出来事、そのリアリティを本当に心から描こうとするならば、やはり十字架と向かい合わなければなりません。じゃあ、私たちが一体どうして十字架と向かい合わなければならないのか。本当の十字架について知らなければならないのか。で、それが二つ目です。なぜならば、私たちこそが十字架にかけられなければならない存在だからです。十字架刑というのは、この世においては、その当時のローマ帝国の支配に反逆した者が受ける刑罰でした。でも、それだけではありません。十字架とは、この世を超えたあの世において、神の国において、神様のご支配に反逆した者が受ける刑罰なんです。イエス様の十字架の100年くらい前に、奴隷たちが軍を組織して、ローマ帝国に反逆を起こしたことがありました。スパルタカスの反乱と呼ばれるものです。そして、そのような大規模な反乱が今後一切起こらないようにと、見せしめとして並べられたのが十字架でした。今で言えば、電信柱が立っている間隔で200キロにわたってナポリからローマにまで十字架が並べられたんです。そこに吊るされた遺体は取り下ろされることなくそのままに放置をされていきました。そして人々は思うです。ローマには絶対に歯向かわないようにしようと。そしてそのスパルタカスの反乱の後の十字架以降、ローマ帝国には大規模な奴隷による反乱は一切起こらなくなったというんです。